おはようございます。幼い和志です。青森で中小企業診断士として経営コンサルをしたり、幼いだけど背中は押しますを合言葉に全国の中小企業社長さんや社員さんを応援しています。ということで今日は日曜日でございますので、皆様からいただいているコメント返しの続きをしていきたいと思います。本題に入る前に少しお知らせをさせてください。ノートメンバーシップを募集中です。無料配信では聞けない僕の葛藤や具体的な数字や事例などを公開しております。ノートでの図やグラフを交えたテキスト配信に加え、音声配信もノートでお聞きいただくことができます。目で見て耳で聞く、一度で二度おいしいためになる有料コンテンツを配信中ですので、概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひそちらからご参加ください。またスタンド FM ではノートの音声配信のみより聞き取ってメンバーシップ配信もしておりますので、ぜひ皆さんの参加をお待ちしております。ということで今日は日曜日でございますので、皆様からいただいているコメント返しの続きをしていきたいと思います。まずは水曜日の放送、シャープ915、当たり前を徹底できていますかの回でコメントいただきました。まずは松田さんです。やり続ける凄さ、管理者が長期で休むことになり、代理で管理者をしていますが、立ち上げ当初に誰よりも学び、日々コツコツ積み上げたことでできることを改めて感じています。管理者がやっていたことを学び、吸収し、日々忙しいことに感謝します、ということでコメントいただきました。松田さん、ありがとうございます。これ大事ですね。本当にこう急なことってね、働いていると必ずあるじゃないですか。でその時に、いや、あの人がいないから困るとかね、じゃああの人が休みだから今日は対応できませんとかね、それは会社の都合であってね、組織の都合であって、お客様からすると、いや、あんたの会社でにお願いしてるんであってって、丸々さん、確かに丸々さん担当だけども、それをフォローしなきゃいけないんじゃないのっていうふうに、ね、思うことよくあるじゃないですか、そういうことって、だからそれをね、ちゃんとやっぱり松田さんはフォローできてるっていうかね、代理でちゃんと管理者を、ね、立場としてできているということ、それは松田さんがね、本当この施設の立ち上げからずっとこうね、一緒にやってきたっていうところもありますし、管理者がね、やっぱやっていたことをちゃんとね、学んでいた、そしてね、吸収していたノウハウとか含めてですよ、そういうことをやっていた、しかも忙しい中でですよ。でそれはやっぱりですね、何かこう必ずあるときは絶対自分がね、やんなきゃいけないなっていう、その責任感であったりとかね、そういうことをやっぱりこう思って、やっぱこう日々学んでるんじゃないかなというふうに思うんですね。だからさっきも言いましたけども、これだから休むということは、これね、当たり前じゃないですか。でもそれをね、当たり前のことのようにきちんとやるということ、まさに凡事徹底なわけですよね。その本当にわずかな差の積み重ねが本当に大差になるという、これ多分ね、同じようなそのね、管理、松田さんと同じような立場の人がいてですね、これコツコツ積み上げていかないと、管理者が休んだからね、休んだ、じゃあ代わりに管理者の立場お願いしますって言ってもですね、なかなかできるもんじゃないと思いますよ。だからこれはやっぱり松田さんの日々の積み重ねからの、の賜物だなというふうに僕は思います。はい、松田さん、コメントいただきましてありがとうございました。続きまして、春プリマベーラさんです。幼い先生、おはようございます。西野昭弘さんも掲げられる凡事徹底、誰もができることを誰よりもやる、幼い先生が毎日継続されているスタンド FM も1000回間近ということから、何かを始めることは容易でも、それを続けるには覚悟と負けない心が必要だということも分かります。続けた結果、見えてくるものがあると思うんで、小さなことの積み上げを心がけていきますということでコメントいただきました。春さん、ありがとうございます。本当にそうですね、近郊の西脇弘さんもずっとその凡事徹底ね、誰よりもやっぱりそのドブ板営業、しているということ、その、姿を見るとですね、やっぱりね、何者でもない我々がですね、じゃあ西野さんと同じぐらいの、それ以上ね、こと働いているかって言ったら、全然働いてないなんて僕も本当に痛感するんですよ。だからそれがやっぱり積み重ねっていうかですね、それがやっぱりこう西野さんがあそこまでいけるっていうことなんだろうなって。だからね、いつもおっしゃってますけども、裏技ってないわけですよね。やってることは本当にコツコツできることをしているということ、それだけなんですけども、それがね、積み重ねることによって大きな差になるということなわけですよね。だから、これね、やっぱ誰もができること、誰よりもやるっていうことは本当に大切だなというふうに思いますね。はい。あと僕のスタンド FM、まもなく1000回、カウント100のカウントが切りましたけども、 まあなんだよ、なんでしょうかね。やっぱりこう僕もやっぱりこう1000回近くやってきて、やっぱ思うことはこの回でも言いましたけども、やっぱりその継続することっていうこと、先を読む力であったりとかね、うん、でだってね、1000日もやってればですよ、風邪ひくこともあるだろうし、具合悪くなることもあるだろうし、寝坊することもあるわけですよね。だからそれを、まあ、寝坊かは分かりませんけども、でも何かね、例えばその決まってるイベントが、ね、あって、どうやっても収録できないなったら、ね、例えば今週だって車の中から収録したりとかですよ、あるいは、まあ、事前に、ね、収録することもありますし、何回か貯めてね、うん、でも配信は、ね、毎日欠かさずやると。でこれをやることによって、やっぱりこの時間に、例えば僕の場合は朝の6時58分から、配信しているんですけども、あ、ちゃんとこの時間に幼い先生のこの放送があるんだなっていうことが、で皆さんの頭の中でも、ね、あれば習慣化されていくわけですよね。これがやがて文化になっていくっていうふうにことだと僕は思ってます。ですので、やっぱりこういうふうに、ね、日々の積み重ねをすることで、まあ、僕は、なんだろうな、自分がもちろんその気づくもそうですけど、皆さん、リスナーの皆さんにね、やっぱこの時間帯に僕のこの放送を聞いていただければありがたいなというふうにね、それがこう定着してくれれば嬉しいなというふうに思ってて、はい、それがね、皆さんのこう少しでもね、お役に立てるんであれば、僕も本当にこう毎日配信しているね、人間としては何よりもね、本当にありがたいなというふうに思いますので、またこれからもね、引き続き小さくコツコツと積み上げていきたいなというふうに思っています。はい、原さん、コメントいただきましてありがとうございました。続きまして、三上祐希さんです。幼い先生、配信ありがとうございます。僅差の積み重ねが大きな差になる。忘れないようにしたいです。当たり前のことを当たり前にできる人は意外と少ないように感じています。そして上に立つ人ほど当たり前のことを大切にしているように思います。だからこそ大事な場面で日々の積み重ねが生きてくると思うので、意識的にではなく無意識でもできるように凡事徹底やっていきます、ということでコメントいただきました。ゆうきさん、ありがとうございます。これね、本当にそうなんですよ。意識的にじゃなくて無意識的にできるようになるっていうことが、すごく大切だなと思うんですよ。だってどうでしょう、皆さん、日々ね、毎日やってることの中で、例えば歯磨きってあんまり意識しませんよね。ご飯食べたらなんかね、歯磨きしないと気持ち悪いじゃないですか。これもう無意識なわけですよね。習慣化になってるわけですよ。だからこういうことってやっぱり ここまで持っていければやっぱりいいなって僕は思いますね。だから例えば僕のその、音声配信だってもう1000回近くやってるわけですけども、まあほぼほぼだからなんかあんまりもう僕はもうこの体の一部になっちゃってるんで、あんまりこう意識的にやること、あ、スタンド FM 撮らないといけないなっていうふうに、まあもちろん思うこともありますけども、なんだろうね、やっぱりこう、マイクをね、持ってたりとか、スマホ持ってたりとかするっていうことが、もう本当に習慣化になっちゃっているんで、で、ね、こうやって土曜日、日曜日はね、こうやって皆さんのコメントにね、こうお話できるっていうことが僕はもう何より楽しみなんで、はい、なんかこう無意識になりつつあるのかなというふうに自分ではね思ってはいるんですけども、とにかくまあその、まあ意識的にじゃなくて無意識にできるようにするってことは本当に大切だなと思います。で、そのためにはやっぱり凡事徹底ね、積み重ねね、日々の本当に小さなことを積み重ねていくっていうこと、これが当たり前になっていくっていうことなんですね。ですから客観的に見てですね、例えばまあその毎日配信してるってはすごいなってたまに言われることがあるんですけども、僕にしてみればここまでね、こう毎日配信してるとですね、なんかもう僕意識、こう体の一部の中っていうか、そのルーティンの中に入っちゃってるもんですから、まあどっかね、一日のどっかで必ずその収録するって、もちろんその時間決めてやってる時もありますし、 朝とかね決めてるありますけども、そうじゃない時はやっぱ時間ね、時間だって朝必ず時間取れるわけじゃないですから、そうすると毎日取ったりとかってするわけですから、そういうの もう意識的にじゃなくて本当にもう無意識の中で、まあ、どっかで必ず一日どっかで必ずマイク持つと、スマホ持つというようなことをですね、はい、やっぱり意識してやっているなというふうに、無意識で、ね、やってるなというふうに、はい、思いますけどね、うん、でそれはやっぱり日々の積み重ねがこうやってるのかなというふうに、はい、やってきた人間としてね、うん、この音声配信毎日やってる人間としてはやっぱりそういうふうに思うかなということでございます。はい、ゆきさん、コメントいただきましてありがとうございました。続きまして、ことけん先輩です。当たり前を当たり前にできることも一つの能力だと思ってます。なかなかできないんですよね。僕は特にできていないので反省です、ということでコメントいただきました。ことけん先輩、ありがとうございます。そんなことないですよ、ことけん先輩も。だからなんだろうね、もう皆さんそれぞれこう能力っていうか、こう得て増えてってやっぱあると思うんですね。例えばまあ僕はこの たまたまこの音声配信がね、まあ、得意になったっていう感じはしますけども、最初はだって僕ねブログで記事書くのが中心だったから、あの音声配信なんてしたこともなかったし、でなんですけど、やっていくうちにやっぱり自分がこっちの方向いてるなというふうに思ってですね、うん、まあブログの記事よりもこっちの方があのいいよねと思って やりつつ、でもやっぱりブログっていうか、その書くっていうことも好きだから、途中からねこの音声配信先日 どうからかな、去年ぐらいからでしたっけ、だねノートの記事の方も、まあ、同じようなその音声配信と同じようなことをね書いたりとかもしてますけども、うん、まあね、当たり前は当たり前にできることも一つの能力だというふうに後藤健先輩はおっしゃってくれてますけども、まあ、それはそれで確かにそうかもしれませんよね、うん、ただあのなんだろう、例えばそのよく僕のとこにあの質問来るのが、毎日配信でその例えばその毎日配信を、が切れた時に、がっかりとかしないんですかみたいな、そのなんだろう、毎日配信するのに、なんか大変なこととかなんかないですかみたいな話するんですけど、僕はだから毎日配信するということがそれが 目的になっちゃってるじゃないですかって、そうじゃないですよねって、あなたがその本来の目的って何ですかって、毎日配信するって手段なわけですよねっていう風な話とかあのするんですよ、うん、だからそのあなたの目的は何なのって、その毎日配信することが目的なんであれば、それはそれでね毎日配信しなきゃいけないなって思いますけど、そうじゃないんじゃないですかって、だったら別に毎日配信にこだわる必要はなくて、その目的を達成するための手段ではあるわけですから、ね、例えばその何だろう、例えば毎日早起きするっていう風な目的があったとしますよ。で、そのためにその、ね、あの早起きすることを目的にするんで、手段として毎日配信、朝ね毎日収録してっていうことをするということで、手段じゃないですか。だから手段の目的になっちゃってる、それおかしいよねっていう風に僕は言ってるんですけども、だからそういうとこも、じゃあ別に毎日配信こだわる必要もないしって、うん、あの1週間に例えばね、あの5日分収録して取りだめしておいても、それはそれで毎日配信になるだろうし、うん、別にその平日だけ取って土日に休んでもいいだろうし、うん、だからなんだろう、こう連続で毎日やんなきゃダメだっていうわけじゃ僕はないと思うんですね、うん、だからなんだろうね、ちょっと論点ずれ、すみません、ちょっとずれちゃってるんですけど、当たり前をその当たり前にできることも一つの能力だっていうことを源先輩がねおっしゃってることって、本当にあのなんか今の例えでいくと、それが、ね、毎日配信することがなんか当たり前だと思っちゃってて、それでもそこじゃないんだよねって、目的のほうはそこじゃないんだよねっていうことをですね、まあ、お話しさせていただいたということも あったんですけども、はい、ちょっとすみません、ちょっとうまくまとめれなくて申し訳ないですけども、まあ、あのなかなかできないっていうことに対しては、僕はなんだろう、後ろ向きに捉える必要はなくて、まあそれはそれで仕方ないんじゃないかなっていうふうに、うん、思うんです。でもそれでなんか、うん、なんだろう、へこむこともないだろうし、ね、あのはい、まあ人によってその当たり前が何かっては違いますから、これもちょっとまた難しい話になるでしょうけども、はい、まあ日々コツコツやっていくということが大切なんじゃないかなというふうに思います。はい、後藤健先輩コメントいただきましてありがとうございました。続きまして木曜日の放送ですね、シャープ916、その縁放ってませんかの回でコメントいただきました。まずは宮古メソッド子育てお悩み相談さんです。幼い先生、大切なお話をありがとうございます。私の仕事はどちらかと いろいろなことを放っておくことができないです、提携しているすべての幼稚園の教室は私ではなくオフィスのインストラクターが行っていて、私は行かないからです。任せておけばそれはそれで済むんですが、インストラクターからの報告は毎回あるので、その内容によっては園長にお礼や感謝の気持ちを直に伝えています。それをご縁につながることを意識していなかったのですが、今日のお話をお聞きしながら、もしかしてこれがご縁をつなげているのかなと改めて思いましたということでコメントいただきました。宮古さん、ありがとうございます。いや、おっしゃる通りだと思いますね。僕も多分そのご縁をがつながってるっていうのは、やっぱ宮古さんが無意識にやってるその園長先生へのお礼であったりとか感謝の気持ち、これがやっぱりですね、あのもちろんその信頼関係築き上げていくも それはそうなんですけども、あのいいご縁ってやっぱりこの回の放送でもね、あの言いましたけども、やっぱりそので感謝の気持ちを忘れないということ、うん、それが大事かなと思いますね。あ、すみません、ちょっとバンバンバンバン言って申し訳ないです。ちょっとこちらの方で音がしてるだけで、あのこちらの、はい、 すいません、なんか窓の方からバンバン言いましたけども、はい、ご縁の話、そうなんですよ。だから感謝の気持ちをですね、常に直に伝えているということは、僕はこれご縁がつながる行為だなというふうに思いますね。で逆にですね、この回の放送でも言いましたけど、悪い縁っていうかですね、なんかこう意識的にですね、やっぱりその縁っていうのが遠ざかの悪い縁ってやっぱり近くに寄ってくるんですよ、何もしなくても。なんかこうね、例えばその犯罪であったりとか、詐欺であったり、まあいろいろあるじゃないですか。そういう匂いのものってね。だからなんかこう、類は友を呼ぶじゃないんですけども、だからそういうのってやっぱり、パッとやっぱ感じたら、すぐこう、距離を置くっていうことが大切なんじゃないかなというふうに僕は思うんですね。はい。ですからやっぱり、感謝。それから感動、気づく力っていうこのいい縁を作るね、この3つって本当に大事だなと、改めてね、僕もこの萩山秀三郎さんのこの凡事徹底を読ませていただいて、確かになと思いながらですね、はい、ご縁って大切だなというふうに思ったというところでございました。はい、宮古さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして三上祐樹さんです。幼い先生、配信ありがとうございます。距離が近い関係ほど何もしなくてもずっと続くと考えるのではなく、縁をつなぎ続ける努力を忘れないようにしたいです。そして凡事徹底の本を買おうと Amazon リンクを開いたら1994年発売の本なんですね。人生で本当に大切なことはどれだけ年数が経っても変わらないんだと感じましたということでコメントいただきました。祐樹さん、ありがとうございます。その本当にその距離、やっぱりね、奥さんであったりとか、ね、旦那さんであったりとか、あるいは子供であったりとか、ここってなんか一緒にいることが当たり前になって、感謝を伝えたりとかね、なんかそういうことってあんまりなくなっちゃうんですよね。あんまり長くいすぎると。ただそれは僕はやっぱりちょっと違うくて、必ずやっぱりありがとうとか、なんか感謝の気持ちを伝えるとかね。だからたまたまね、昨日、おとといか、うちの奥様が誕生日だったんですよ。で、僕は毎年そのお花をね、あげることにしているんです。ただ、去年までは、やっぱ僕が、やっぱりこうね、プレゼントするもんですから、自分でこう選んできて、で、差し上げたんですけども、今年からはですね、うちの、まあ、奥様が自分で好きなお花選んだ方がいいなというふうに思ったんで、奥さんも一緒に連れて行ってですね、じゃあお花選んでっていう話して、まあ、それもね、奥さんは別にいらないよって言うんですよ。いつもね、近い関係にいるわけですから。でも僕はやっぱりその、なんだろう、感謝の気持ちであったりとか、ありがとうという気持ちはですね、やっぱりちゃんとこう伝えなきゃいけないなというふうにやっぱ思うんですね。だから近ければ近いほどやっぱそういうふうに思うんですよ。だからやっぱりね、今年もやっぱお花をね、あげたというところはありますけれども、いずれにしてもやっぱその、本当にそうなんですよ。距離が近ければ近いほど、なんか別にか親とかね、それもありますし、やっぱね、大事にしないといけませんよね。親も大事にしなきゃいけないなというふうに思いますからね。はい。で、そう、凡事徹底ってこの本ですね、そうなんですよ。1994年です。だからね、もう今から32年前に出てる本なんですよ。で、なんですけども、読んでいただくと分かりますけども、全然古さ感じないですね。むしろ今の人たち、現代の人たちに読んでいただくと、ああ、やっぱりそうなんだっていうふうにね、刺さることたくさんあると思いますので、ぜひね、はい、本日で本読んでいただければいいかなというふうに思います。ゆきさん、コメントいただきましてありがとうございました。続きまして、春プリマベーラさんです。幼い先生、おはようございます。どんな方でもビジネスにおいて必ずお客様がいて、その関係性が成長の鍵になりますよね。縁を強くすることで信頼関係は深まり、お互いが次につなげようとする。そして逆もしっかりということで、クレーム等は放置せず対処する。悪い縁もしっかり対応することで、そこからプラスになることもあると思いますということでコメントいただきました。春さん、ありがとうございます。そうなんですよね。この悪い縁、例えば、Google の口コミレビュー1とかついてか、ね、がっかりしたとかっていうやつもすぐ対応する、そのクレームっていうことですね。でそういうことでまたプラスになってね、そのマイナスだとお客様がね、ちゃんとプラスになることもあるわけですよ。で僕も自分で経験があるのは、例えば、函館に旅行に行った時に、函館の朝市ってあるじゃないですか。あそこでね、僕カニ買ったんですよ。で、もうすごい身がびっしりして、食べた、ね、試食もしてもらって、あこのカニいいよって言われて、この買ったんですよ。で送ってもらいました。お正月ですよ。で家族もみんないるしね、親戚もみんな集まるしと思って、カニ大きいのドンと買って出したらね、すっかすかだったんですよ。 で本当がっかりして、ちょっとねさすがにちょっとメールをしてですね、本当残念だった、本当がっかりしましたっていう風な話をねさせてもらったんです。そしたらねそこに社長さんねすぐメール返してくれて、もうメールだけじゃないんですよ、あの今あのタラバ送ったからそれ食べてって言ってくれて、ね、そのタラバはねほっと今まで食べてきた中で一番美味しかった。これ僕今も超えてないんだけども、めちゃくちゃうまかった。だから多分ねあの送る時に僕あの社長と僕話しながらこれ送ってくださいって言ったんだけど、なんかの手違いでもしかしたらその中身悪いカニになっちゃったのかもしれないし、別にその粗悪なものを売ってる会社じゃないんですよ、その店って。どれ食べても全然美味しいし、たまたまだからさもうねだったのが、でもそのたまたまがね、例えば僕がそうやってクレームねメールしなかったら、このお客さんってずっとあのお店のことを全然ダメだっていう可能性があるわけですよね。で、メールしてクレームしたら本当にちゃんとしっかり対応してくれたということ、だからその悪い縁っていうかですね、それもやっぱりちゃんとこうねクレーム対応することで良くなるプラスになるっていうことはね本当あるなというふうに僕は思って、これ実際僕が体験した話なんでですね、そうだなというふうに思いましたけどね。ですからやっぱりまあ、これね別にそのねあの春さん特に飲食やられてるんで分かると思いますけども、まあクレームとかはねやっぱ放置しないでやっぱりすぐ対応するということ、これは本当に大切だなというふうにね僕も改めてそういうふうに思ったというところでございます。はい、春さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして松井さんです。人と人のご縁、毎日利用者さんが来られていることへの感謝、急に体調が悪くなり次の日から来られないこともあるんで日々の出会いを大切にしていきますということでコメントいただきました。松井さんありがとうございます。本当そうですよね。特に松井さんが、ね、やられているこう施設のお仕事であれば、本当一期一会っていうか、なんかそう一期一会もそうですし、毎日来られていることがやっぱ当たり前に感じちゃってるっていうことは、これ別にその松井さんだけじゃなくてもそうですけども、僕らは生きていると当たり前に次の日が来ると思ってる、そして当たり前に横に、その家族がいると思ってる、でもある日突然やっぱそのねどうなるかわからないですよ。本当そうなんですよ。ですからやっぱり毎日ねその日々生きていることにも感謝ですし、一緒にね いることにも感謝しなければいけないと、本当に僕もそういうふうに思いますね。こういうこう施設ねやられてると特にそうでしょうけどもね、急にねやっぱり体調悪くなってね、昨日までね来てたね丸々さん今日から入院ですみたいな感じになっちゃうとね、あ来られなくなるんだ、でもねその日いつかまたね帰ってくるだろうと思ってね、ある日突然亡くなったっていう風な話聞くとやっぱりショックなんですよね。だからそういうことも考えるとやっぱり日々の出会い、これ大切にしていくことが大事かなという風に僕も、はい、そういう風に思います。松田さんコメントいただきましてありがとうございました。続きましてごとけん先輩です。ご縁は大切ですよね。ご縁つむぎ大学というイベントを大分県で主催していましたが、本当にご縁の大切さを感じました。ただ意識しないとおろそかになりがちなのも事実ですね、ということでコメントいただきました。ごとけん先輩ありがとうございます。確かにねごとけん先輩、そのご縁つむぎ大学の主催も何年もやられているので、一番このご縁っていうのは分かっていらっしゃるんじゃないかなと思いますし、やっぱりこう中村文明さんのねご縁つむぎ大学の中村文明さんの本とかも読ませていただきますと、やっぱり何のためにっていうところがやっぱ必ずやっぱり刺さるんですよ。何のために生きてるのか、何のためにこれやるのかとかですね、本当にそういうところから大切にしなきゃいけない、でそれがやっぱりご縁につながっていくっていうこと、ここがやっぱり僕やっぱり生きていく上のやっぱりこう芯なのかなって本当思いますね。この何のためにっていうですね、だからなんかこう行動には必ず理由があるわけですよね。それって本当に何のためなのかなと僕は思いますし、それを意識していくことも大切ですし、やっぱりそれを意識していくことがやっぱりご縁にもつながっていくということなのかなと、いうふうに僕もねやっぱり本当にそういうふうに思いますね。なんかこうせっかくいただいた縁をねやっぱりこう僕はおろそかにしたくないんで、いろいろこうね定期的にお話しさせていただいたりとかね、こういった、ね、特にコミュニティの皆さんをね、はい、そうですし、大事にね本当にこのご縁で本当に大事に していきたいなというふうに思っていますので、またね仏健先輩も引き続き、はい、よろしくお願いいたしたいと思います。コメントいただきましてありがとうございました。続きまして今週最後のコメント返しですね。金曜日の放送シャープ917、なぜ中小企業は大手を真似ると負けるのかの回でコメントいただきました。まずは、宮古メソッド子育てお悩み相談さんです。ノート読ませていただきました。内容としては難しいですがとても分かりやすかったです。10あるものを10に分けたらそれぞれが1 1になる。本当にそうですね。幼稚園でも働くお母さんのためにあれやこれや、他の幼稚園を真似して、いろいろなことにトライしている園がありますが、どれも中途半端になって、結局は特色なのかが分からなくなっています。ノートの内容はたくさんの方に読んでほしいと思います。ということでコメントいただきました。宮子さん、ありがとうございます。あ、嬉しいですね。ぜひ、今回のこのランチェスター戦略のお話させていただきましたけども、これから学べることって本当めちゃくちゃ多いんですよ。僕はこのランチェスターがその戦略っていうのが本当に好きで、ずっと使わせてもらってるんですね。まあいろんな戦略ありますよ。ただやっぱりこうね、弱者の戦い方ってやっぱあるんですよ。例えば僕その野球はね、野球はセリーグはジャイアンツが大好きなんですよ。でもジャイアンツって、まあ、一時期は僕が本当に全盛期に見てた子、長嶋茂雄さんがね、もう本当に監督やられた頃なんてスター選手だらけですねって、落合がいて清原がいて松井がいてですよ、めちゃくちゃスター選手だらけなわけですよ。そうするとヤクルトってね、ヤクルトスワローズって全然そんなそのスター選手ね、もう、まあ、池山とか今の監督ね、広沢とかいましたけども、でもそのスター選手っていうところ、巨人と比べたらね、じゃないわけですよ。でその駒を並べて、じゃあどうやって勝てるかっていうのを野村克也さんが監督の時やった。これはね、僕はね、だから野球のそのチームジャイアンツ好きですけど、僕監督としてはね、野村克也さんが本当大好きで、野村さんの考えていること、その戦略、これビジネスも通用するなと思ってですね、だから野村ノートであったりとか、いろんな野村さんが本書いてますけども、確かになと思いながらですね、読んでたんですね。だからそれがやっぱりランチェスター戦略も同じで、弱者の兵法って言いますけども、いかにしてそのね、ジャイアンツを倒すかっていうところ、そこにこう、注力していったっていうですね、本当面白いんですよ。だから野村さんのその戦略って、普通じゃ考えられない。例えばそのギャンブルスタートみたいなのがあるんですね。ワンアウトでランナー三塁で、普通でいくと、まあこうスクイズしてもう危ない可能性があるのに、ギャンブルでね、もうランナースタートしちゃうんですよ、もう本当に。で内野安打で1点っていうですね、これをまあギャンブルですからギャンブルスタートって言うんですけども、こういったこともね、普通のこう例えばジャイアンツであればこんな戦略取れないですよ。だって大砲がいるわけですから、ランナー三塁ってワンアウトだったら外野飛ばせば1点なわけですよね。そしたらね、清原なり落合が いればですね、まあ少なくとも外野に飛ばすだろうっていう風にやるんで、ギャンブルなスタートはしないんですね。ところがヤクルトスワローズの場合は、その大きな大砲がないからもうギャンブルしてね、走り込む。結果それがね、悪送球呼んだりとか、この前も弘前でやったね、巨人ヤクルト戦見たんですけど、まさにギャンブルスタートしたんですよ。それ で悪送球してジャイアンツが、ね、負けたっていうのはあるんですが、本当その改めてその見てね、ああそうだよな、この種でそのやっぱり監督が今ね、池山さんが監督ですから、もうノムさんの教え子ですから、ちゃんとやってるよなって。まあジャイアンツもね、橋上さんが今監督代行で言いますけども、橋上さんもノムさんの下でずっとね、選手としてもやってましたし、監督コーチ時代もね、楽天にいた時もノムさんの下でやったんで、めちゃくちゃ橋上さんもね、すごいノムさんの教え子なんですけども、まあ、本当にそうやってこうランチェスター戦略みたいなんですね、その弱者の兵法って僕大好きで、っていうのはやっぱり大企業にね、まともにやっぱこの回にも言いましたけど、勝つことができないわけですよ、中小企業って。だったらどうするかって言ったら、やっぱりね、ランチェスターであったりとか、ノムさんの弱者の兵法じゃないんですけども、まあ、そういったことが大切なんだなというふうに思うんです。ですから、ぜひね、この、宮子さんの、こう、関与している幼稚園の方々にもですね、このランチェスター戦略、ね、漫画でもね、今出てますんで、ぜひね、この、どういったものなのかっていうことをですね、はい、こう、お読みいただければいいし、ぜひね、このノートメンバーシップの方のね、本を読んでいただければ僕は嬉しいなというふうに思ってます。はい、宮子さんコメントいただきましてありがとうございました。ということで今週のコメント会社は以上でございます。コメントいただいた皆さん本当にありがとうございました。そして、この回を放送を聞いていただいている皆さん、そしていいねを押していただいている皆さんも本当にありがとうございます。皆さんのおかげで今日が919日目というふうな放送になっておりましたんで、ぜひまた明日からも、引き続き聞いていただければ嬉しいなと思います。ということで今日はコメント会社をお送りいたしました。挑戦が人生だ。Don't worry, be happy. それではまた明日この時間にお会いしましょう。今日も元気にいってらっしゃい。